一冊の出版が未来を開く。こんにちは、ことの出版の愛ことのです。
ことのさん、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
本年もよろしくお願いいたします。
ことのさんは2026年どんな年にしたいなと思われてるんですか？
そうですね、2026年はちょっとやりたいことがあってですね、新しい事業、まあ1年から、今から1年から3年ぐらいかけてやっていこうかなっていうところがあるので、その情報収集だったり、ちょっとずつですね、広げていけたらいいなっていうふうに思ってます。
はい、いや楽しみですね、はい、ちょっと新しい事業ということで、またそこの発信も楽しみにお待ちしております。
はい、
はい、
楽しみにしててください。
はい、
はい、
それでは
さんはいかがですか？
は
い、
あ、私ですか？
はい、
私もそうですね、ちょうどこう2025年から温めていたことをちょっと新たにスタートしていくっていう年でもあるので、
楽
結構
しみですね。
始まりの年になるかなと思ってます。
はい、じゃあ一緒に頑張っていきましょう。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それではですね、本日のテーマ、出版テーマを見つける3つの視点ということで、ここからですね、実際にどうやって本を作っていくのかという、より具体的な設計と執筆のお話になっていくと思うんですが、まず最初に多くの方がつまずくのが、何をテーマに書けばいいのかわからない、自分には本にするようなテーマがない気がする、うん、というところだと思うんです。
はい、よく言われますね。
ね、そこをこう、ね、どうこう紐解いていかれてるのかっていうところが気になるので、今日はこの出版テーマの見つけ方についてじっくり教えていただけますか？
はい、わかりました。本当にもうここは一番多いお悩みというか、最初に皆さんがよく言われるんですけれども、もうでも何だろう、出版テーマって探しに行くものではなくてですね、もうすでにその人の中に必ずあるというか、お話を聞いたら必ず出てくるんですね。はい、なんで、まあ、なんかその当たり前すぎて価値だと思えていなかったりですね、なんか過去の経験をもう終わったことっていう感じで切り離していらっしゃったり、自分の仕事や人生を無意識にもなんか、いや私なんてみたいな感じでこう過小評価してしまったりしているんですね。だからそれを私が聞くと、でも全然それって本になりますよっていう内容が結構多かったりします。なので、まあ、自分で自分のテーマを見えなくしてしまう。まあ、その本書こうと思われないからですね。はい。それがテーマになるっていうふうにも感じていらっしゃらないかなとは思うんですけど、本当に価値あることがすごくたくさん、やっぱその方の人生の中に詰まってるんだなっていうふうに思いますね。はい。なので、まあ、私が出版のテーマを見つけるときに、必ず3つ聞くことがあるんですね。はい。なので、そこから一緒に見ていけたらと思います。
はい。ぜひ、その3つの視点、はい、教えていただけたらと思います。
はい。はい、1つ目がですね、まず、これまでの人生で、まあ、悩みとか、その乗り越えてきたことを聞くんですね。つまずいたことだったり、大変な時期とかですね、家族のこと、仕事の失敗とか、人間関係とかですね、ご自身の体調のことだったり、すごい悩みとかつまずきとか、まあ、思い出したくない過去かもしれないんですけど、でも実はそこに誰かに、まあ、届く、その心に一番届く物語の種がですね、眠っているのかなっていうふうに思ってます。
素敵ですね、物語の種。
そうですね。なんで、自己生産の中にもですね、もうこんな話誰の役にも立たないと思ってましたとか言われる方も いらっしゃいますし、まあその出版後にですね、でもその書いた後に、この本に救われましたって言われる方も何人もいらっしゃるので、やっぱりその人生を振り返って見てみるっていうことも大事なんだなって思いますね。その一番しんどかった経験を、まあ、思い出したり書いたりしていく過程では辛いかもしれないですけど、けどその一番力を持つテーマになることは多いなと感じています。
確かにこうあえて第三者視点でこう掘り起こしてもらうっていう、まさにその種をね 掘り起こしてもらうっていうことで、こうちょっとこう苦い体験かもしれないけど、それとこう向き合ってこう消化していくというか、誰かに届けていくってとっても素敵だなと思いました。では2
ありが
つ目
とうご
は
ざいます。
何ですかね。
二つ目はですね、もう今、お仕事としてやっていることですね。で、まあ、ここでは、まあ、よく、私の仕事なんて誰でもできることですっていう言葉をね、言われる方が多いんですけど、もう全然当たり前じゃないんですよね、やっぱり聞いていくと。聞いていくと当たり前じゃないんだけど、もう、すでに当たり前になっちゃってるので、こんなことが本になるとは思えないっていうような感じで言われますね。でも、何年も続けてるっていう時点で、専門性なんですよっては伝えるんですけど、当たり前にやってることだったり、何度も繰り返してきた判断だったりですね、無意識でやっている工夫とかもやっぱりあるので、それを聞いて、まあ、書いて、どなたかのお役に立つっていうのは、やっぱり、教えてほしい知識っていうところなんですね。で、出版ってすごい人が、まあ、できるものとか何か成し遂げたことがあるから出版するとかいうふうに思われがちなんですけど、まあ、私常日頃から日常がコンテンツって言ってるんですけど、
本当です
日
ね。
常を積み重ねてきた人がですね、もう書いて発信して、信頼を得るっていうふうに思ってます、私はですね。
いや、本当ですね。こう、日々やってることってなかなか周りの人から取ったら、したら当たり前にできないことだったりするので、まさにそれが、こう、その魅力を引き出されるっていうところもいいなと思いますね。では、最後の3つ
ありが
目
とうございます。はい。
です
は
ね。
い。3つ目はですね、なんかこれまですごい自分が夢中になったこと、没頭したこととか、好きなこととか、得意なこととかですね、を聞いていきます。そしたら、やっぱり何かしら皆さん持ってるんですよね、好きなこと。音楽だったり、ダンスだったりとか。なんかこの人がそれやるんですかみたいなこともよくあるんですけど、で、結構それを取りまとめていらしたりとか、主催してましたとかですね、言われるので、もうそれ自体がコンテンツになります、テーマになりますよっていうふうにも伝えるんですけど、そうですね、なんかまあ、時間を忘れるくらい夢中になったことありませんかとか、ついつい語ってしまう好きな世界ありませんかって聞くんですね。何年も続けてきた趣味とかですね。頼まれてないのに勝手にやってしまったりとか。まあ、うんちくが止まらなくなる分野をなんか話される方いらっしゃいますよね。
大
まあ、
好き
そう
なん
いう
だろう
の
な、み
も、
たいな。
そう、言葉が全然止まらないじゃないですか。聞いててですね。そういう、話をこう、されるときはやっぱりすごく好きなんだろうなって感じるし、それはもう本にできますよって言いますけど、だからその人のもう純粋な情熱が一番現れているところかなっていうふうに思っていて、やっぱ夢中になるとか没頭できるっていうことで、やっぱそのとき楽しいじゃないですか。思いがですね、楽しい思いがあるし、なんかそこからいろんなことにつながると思うんですよね。仕事につながったりとか、後から役に立ったりとかですね。なので、三つ目はその好きなこととかを聞いていきます。で、その三つに、どれもありませんっていう方やっぱいらっしゃらないんですね。 はい。だからその3つの中で、まあこれとこれとこれが出てきましたけど、まあ、どんなことを一番書きたいですかっていうふうにまた聞いていくんですね。うん。そしたら、今これがいいかもしれませんとかですね。はい。そんな感じで、まあ必ずどなたでも何かしら持っているっていうのはありま
はい。
す。うん。はい。
じゃあ本当にこのなんか人生のこのエピソードを琴乃さんがたくさんこういっぱいこう引き出してあげて で、その中でじゃあどれが一番しっくりくるかなみたいな形でこうテーマ決めしていくんですね。
そうですね。はい。掘り起こして、なんか過去から掘り起こしたり、好きなことから掘り起こしたりですね。で、まあ、熱いもの、自分の中で情熱をかけて、こう、執筆できるものは何ですかっていう感じで聞いていきます。
人生、
はい。
仕事、そして夢中になったこと。で、この3
はい。
つの重なりっていうところで出版テーマを決めていく。
そうですね。はい。まあ、重ならなくてもいいんですけど、もう、どれか好きなことだったり、まあ、重ね合わせて書いていってもいいんですけど、でもね、確かに重なってくる部分もあるとは思います。ただ、テーマは、まあ、一つというか、一冊の本を通して伝えたいことっていうのは軸として決めますね。はい。決めて、ターゲットになる方はどんな方なのかっていうのも掘り下げて考えていきます。
じゃあ今日は出版テーマを見つけるための3つの視点についてたっぷり教えていただきました。テーマがないと思っている方ほど実はもうテーマの中に立っているのかもしれませんね。琴乃さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。